ークチャンネル、農業イケてるね。室谷さん、この間ね、
はい、
記憶最近、この間とか最近、若い、あの新卒の、男の人、女の人はあのスーツ姿で、よくね、駅で見かけるんだよね、集団で。
いますよね、なんかスーツケースガラガラ引きながら、なんか4、5人で固まってるグループとかいますよね。
そうそうそう、なんかみんな真っ黒とか真っ紺とか、みんな同じような色を着てるから目立つんだよね、意外と。
逆に目立つんですよね。
そうそうそう、今例研修終わって、入社の研修が終わって現場に今度出るようになったからとか、そういう感じなのかな。
そうなんですかね。僕はあんまそういう大きな会社に就職したことがなくて、あんまり経験ないんですけど、まあなんかそんな感じでしょうね。研修明けですもんね、そろそろね、この時期って。
そうですね。
うん。
4月5月はね、研修、忙しいみたいですよ。私の知り合いの研修の講師の方も、4月5月はすっごい忙しいって言ってますからね。
そりゃね、何もね、分かってない、社会の第一歩分かってない人たちにね、教えなくちゃいけないですからね。研修講師の人は今稼ぎ時ですよね。
ねえ、そうなんですね。で、私、それの姿を見てちょっと思い出したことがあって、営業していた会社でね、新卒の営業の社員さんが入ってきて、まあ、教えてくださいっていう立場でね、立場上教えてくださいっていうことで、面倒を見てたってことがあったんですけど、2年ぐらいね、いたんだけどね、結局、結論としては営業で入ってきたのに全く営業が向いてなくて、本人も営業はあんまり好きじゃなくて、なんで営業で採用されたか、なんか不思議なことがあったのを思い出して。
なるほどね。
全然向いてるのが違くて、どっちかっていうと、広報で、事務方のに向いてる人だったんですよ。
まあでも、会社の中でね、営業が足りないってなったら、その採用したと人の中から誰か選ばなくちゃいけないですからね。
あとはね、想像するに、多分営業って言えば採用されるっていう活動したのかなとか。
その本人が？
ああ、
なるほど。
営業って意外と面白いじゃないですか。
まあ、そうですよね。
内定取るの必死じゃないですか、学生さんって。
うん、
っていうようなことを思い出し
思い出し、
はい、で最近、農家さんがやっぱ人の問題で苦労されてる話がちらほらと耳にするので、やっぱり難しい、
まあ、そうですね、確かに今、本当人っていうね、こう、まあ、人材っていうぐらいの財産ですから、その人たちを探すの本当大変そうですよね、今ね。
本当ですね。その知り合いのね、私の、お話を聞いた農家さんは、即戦力になる方をね、採用したいと思って、採用したはずなんですけど、即戦力にならなかったということなんですよ、結論としては。
なんか僕農家さんってあんまり人を採用するってイメージがないんですけど、まあ農家さんもそうか、仕事が足りなければ採用というか求人するんですか、ですね。
やっぱりマンパワー必要なんですよね。
まあそうですよね、もちろんね。
機械化する部分もあるんですけど、どうしたって人手がいるところがあるんですよね。なので、やっぱり農業の経験者を採用すればよかったんだけども、機械とかそういうのが得意だよっていうか、やっぱり農業でも機械を使うところ多いので、じゃあ、かなと思って採用したらしいんですけどね。で、
その機械を使える人を採用したってことですね。
そうなんですよ。 んだけど、実際その場面じゃなくて手でいろいろやる場面も多いわけで、その時に思いのほかそこができなかったらしいんですね、その方。
まあ、そういう機械的な、まあ、重機とか、そういうものの扱いはできたけど、まあ、農業の中にある別の、こう、ちょっとした細々とした仕事というか、ノウハウが全くなかったってことですか？
そうなんです。私
ああ、
も聞いてみたら。
まあ、まあ、でも、それは、農業経験がないってことですよね、その方にね。
そうなんです。そうなんです。
まあ、それしょうがないですよね、農業経験ないんだれば。
なのでね、採用するときに、やっぱ農業系、即戦力を求めているんであれば、やっぱり農業自体の経験がない人を取るのは、ちょっと間違った、採用してしまったってことなんですよね。
なるほどね。
もしね、経験ない人を採用するんであったら、もう本当に若手、新卒ぐらいの若手を採用して、長期で育てて、長期、即戦力じゃなくて、長期で育てるっていう覚悟しないと、農業経験ない人を採用しちゃダメですよね。
いやー、僕もそう思いますよ。農業ってね、多分、すごいやることが多岐にわたるし、また、だからこそ覚えることもめちゃめちゃいっぱいあるし、それこそコミュニケーションも大切じゃないですか。
そうなんですね。
だから、なんか経験ありっていう理由だけでスパッと採用するのはちょっとしたリスクがありますよね、そこには。
そうなんですよね。なので、本当に、なんていうかな、もう経験ももちろんだし、あとは、農業を面白がってやるっていうね、マインドが根底にあるかとか、そういうところもしっかり見ないと難しいなと。すごくこう、なんていうんですかね。マニュアルがないんですよね。農業の仕事って。マニュアルしづらい部分がいっぱいあるので、それ
ああ、
は
そう
自
で
分
すよ
の創意
ね。
工夫を重ねていかないとできないことっていっぱいあるらしくて、そこにやっぱりこう、情熱がないと、そういうことを面白がってやれないじゃないですか。できません、になっちゃうんでね。それだと困るって、もういつまでも手取り足取り教えてられないから、自分で考えてやってくださいって言った時に、自分で考える方の、ね、力がないと、なかなか難しいという、そういうことなんですよね。だから面白くやれるかと。楽しんでやれるっていう。
まあ、その今のね、重機を運転するだけの人っていうのも、多分、いろんな現場に出てて、そういうのを覚えたんでしょうけど、まあ、取り方を変えると、多分その方も農業っていうところに自分の力が使えないかなって可能性を見出してきて、応募してくれたんじゃないかなって気はするじゃないですか。
そうですね。
仕事がないから農業行こうって意味じゃないと思うんですよね。
そうね。
だ
難しい
から、
け
それを
ど。
分かってあげて、その気持ちを汲んで仕事をお願いしながらいろんなことをね、農業にはこんなことが必要なんですよとか、こういう状況が起こったらすぐにこういうふうな対処しなくちゃいけないんですよっていうのを共有していかなくちゃいけなかったかもですね、きっとね。
そうね。なので、やっぱりコミュニケーション大事ね。すごく。
コミュニケーションは大事ですよね。
これはど
もう
の
何も
業
かに
界で
も、
も、一緒
すべ
ね。
てそこから始まる。
だから、もう、コミュニケーション大事で、あとはこう、忍耐する、待つっていうのも大事ね。
そうね。
経営者は大変。
大変だけど、まあ、今のでも農家さんのその求人のことを考えると、まあ、僕もね、今自分の会社でどんどん仕事ができる職人さんが減っていっちゃってっていう同じような悩みを抱えてるんですけど、もうね、やっぱ、業界に職人さんがいなくなっていくっていう怖さは本当、もうどうしようもないですね。
そうなんですね。クロアさんも後継者を育てたいっていう思いはあるわけでしょうね。
いやー、そこはね、またちょっと難しい議論があって、今僕の代で、普通に団地の工事はまだありますけども、今ね、もう団地をボコボコ潰し始めてってるし、
ああ、そうです
うん、一
ね。
般の仕事なんかほとんどないんですよ、今。だからね、こんな辛い業界に、事業継承なんかをしてくれるような人はいるのかなとも思うし、逆にお願いするのも失礼だなって、たりもするかな。
でも、日本の文化でしょ？ふすまとか。それがなく
そう
なっ
です
ち
ね。
ゃう懸念があるじゃないですか。やってる人なくなったら、せっかく日本の家屋の良さがどこ行っちゃうのってことになりかねないですよね。
ですね。
まあ、でも、どんな業種でも、なんかこう消えそうだけど、唯一残ってるっていうところに、なんか若者が魅力を感じて、それやりたいっていう人が、なんか、習いに来たとか、たまになんか、やりますよね、ドキュメンタリーでね。見たことないですか？
確かにね。
そういうところに行っ
う
ていく可能性ありますよね。
ん。ありますね。確かにそんな、そういうふうな可能性も考えておいた方がいいですよね。
ね、やっぱりね、何でもかんでもマニュアルできないことってあって、それは本当にその人から学ぶという修行っていうのはどんな仕事にでもあるなと思ってね。その人を育てるのって大変だけど、やっていかないとですよね。
そうですね。多分、いくらマニュアルに詳しく書いたって、その、コミュニケーションの仕方とかまでは書かないじゃないですか。
そうね。
ね、言葉にならない教えのとこもありますからね。
そうですね。
収穫の時期なんか、作物自身に効くんだよって言われたって、そんなもんわかんないしね。
でもなんか職人さん言いそうなセリフですよ、今の。
ね、いそういそう。
で、職人さんのなんかイメージって寡黙で、本当にこう、芸を極めるみたいな、なんか芸術というか、技術、なんていうの、技術を極めるみたいな、そんなイメージがあるじゃないですか。だからあまりこう喋らないっていう イメージもあってですね。だから
確かに、そうね。
見てを盗めとかさ、言うじゃないですか。
ええ、言います、言います、言います。
それって日本だけなのかしら。
いや、どうなんだろう。まあ、ね、職人さんが寡黙なのは多分世界的に共通なことなんじゃないかなとか思うんで、やっぱり見て盗めっていうのは、世界中に存在するのかなって気がしますけどね。
そうですよね。だから、やっぱり何は置いても、それをやりたいっていうその思いがあると、見て盗めるかもしれないね。
まあ、視点が変わってくるでしょうからね。そういう気持ちで見ると。
そうですよね。そういう人ってなんかやっぱり楽しんでやってるっていうのがなんとなく辛いところもあるんだろうけど、でも基本これ好きなんですとかね、言ってますよね。
まあ、そうですよね。興味を持って来てくれないと、絶対長く続かないですよね。
そうなんですよね。
給料がいいとかね、そういうのって、まあ、募集要項としては非常に魅力的かもしれないけど、やっぱり中入ってね、人柄が合わなかったとか、考え方が合わなかったっていう方が悲しいですもんね。
そうですよね。やっぱり、一回ね、なんか、ちょっとうまくいかないなっていう時あったら、こう、しっかり向き合ってね、お話しすること大事ですよね。お互いに何考えてるのかってわかんないと、ずっとこう、平行線からどんどんこう、平行線どころか離れていっちゃう方向に 行きがちなので、どっかでちゃんと、向き合ってしっかりね、コミュニケーションをとって、自分の思いと相手がどうしたいかっていうのを聞かないといけないですね。
まあ、通常のって言ったら変ですけど、農家さんだからこそその辺はしっかり聞かなくちゃいけないかもしれないですよね。もう、ある意味ほら、ね、田んぼに出てお昼ご飯食べるなんかいうとき、とりあえず今の新人さんとかって、ね、ご飯の時までストレスを感じたくないからとかって、一人でスーってね、出てって勝手に食べてくるなんてよく聞きますけど、
それダメね。
農家の場合、それできないですもんね。
一緒に食べようよ。
ね。一緒に食べますよ。もち
一緒
ろん。
に食べようよ。ね。
まあ、そ
そ
こでだからコミュニケーションがね、生まれ
う。
て、野菜も美味しくなっていくのは、そういうところからですよね。
一緒に作った野菜をね、おかずにね、お米食べたら絶対なんかうまくいくような気がしますけど。
そうですよね。
一緒にね、同じものを一緒に、同じ時に食べれば、それをこう繰り返していくときっとなんかうまくいくような気がするんですが、なんか普通のサラリーマンよりうまくいくような気がするんですが。
まあ、ちょっとアプローチの仕方がね、普通のサラリーマンとは違うので、それが性に合う人っていうのがやらなくちゃいけないかもしれないですけど、
それは言え
ね、
ます。
でも、そういうのが好きな人たちならいいんじゃないかなと思いますよね。
募集するときに、めっちゃ農業好きな人って言って募集すれば、まず半分は OK かな。
確かに。
ね、外で一緒にご飯食べられることをやってみたい人みたいな。
そうですよね。だから、農家さんも、そっちにもう、シフトして考え方を。ちゃんと、新人をね、新人から育てていく人たちを取るっていう。で、その人たちが来るにあたって、どれだけ魅力的な職場かっていうことをちゃんと伝えなくちゃいけないですよね。
そう
それ
ね。
が、やっぱり農家さんが、苦手なところかなって気がしますね。
そうね。他の仕事をやってきて、途中から農業は始めたという、実家がやってるから、後を継いで、他で仕事したけど、今度農業始めましたっていう人は、意外とそっちを分かってるから、うまくいく可能性はあるよね。
そうですよね。
意外とそういう人増えてくと思うんですよね、これからね。
そう、僕もこれから増えると思うんだよな。
そういう人たちがこれからの若手を育てていってね、行け
で
ば。
すね。だからせっかく来てくれた人たちを、にちゃんと仕事を教えてから、こう、次のね、新しいところに向かっていってほしいじゃないですか。
そうですよね。
だから、ね、農業も修行として、そういうところから学び取るのっていうのはすごい大切なことですよね。
で、農業は人から学ぶだけじゃなくて、あと自然からも学ぶっていう、なんかすごいスケールのでかいところがありますからね。
そうですね。自然から学ぶことの方が大きいかもしれないですよね。
い
い
や、
く
もう
ら
ちょ
口
うど、
で言われてもね。
ちょうど今ほら、台風、これ聞く頃はもう台風行っちゃってますけど、もう台風来て風が強くて、なんか今はもうなんかハラハラしてるっていうのをちょっと今さっき聞いてですね、大変だなーってつくづく思って。頑張れって
やっぱり餅は餅屋ですからね。
そうなんですよ。ということで、今日は、農業好きな人、農業しようよっていう
そうですね。
それが一番。
好きな人を探す。
好きな人探
今
す。
でも今絶対いるはずですからね。
増えてると思いますよ。
この時代。
ね、見直してる若者が増えてる、そんな気がする最近です。今日はちょっと違う話を
農家の方の人材のね、お話をちょっとね、
い
し
つ
てみ
も
ま
とち
し
ょっと違う感じで話をしました
。
が、
はい。
まあ、そうは言っても、こんな美味しい野菜、果物ができたよという方、はい、お便りお待ちしてます。
お待ちしてます。はい。
はい、農家さんの集まるコミュニティもやってますので、ご興味ある方は概要欄をチェックしてみてください。
してみてください。はい。
今日も聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございます。また来週も聞いてください。
頑張りましょう。さよなら。
さよなら。